決算に対する討論用紙、発言順に読みます。反対討論、日本共産党。一部の大企業に好調は見られても、非正規雇用が増大する中、働く世代の収入は改善されず、年金も削減され、市民の可処分所得は減少が続いており、増税や公共料金値上げで市民生活は追い込まれている。市内中小企業の仕事起こしに、地域経済循環効果の高い住宅リフォーム助成制度の復活など、市民に望まれる施策を強く要望する。教育関係では、エアコン設置など、学校施設整備を計画的に進めており、市内企業への発注につながり、地域経済の循環に有効である。教育局予算の枠だけで考えず、経済対策としても位置づけ、積極的に推進することを要望する。党会派が引き下げを求め続けてきた国民健康保険税については、国民健康保険運営協議会から来年度の国保税をさらに引き上げる答申が出されている。滞納世帯が減らない中、国保税の引き下げと減免制度の拡充を求める。また、債務負担行為が毎年増大していくことは、財政の全体像を見えにくくし、財政悪化を招く可能性を否定できない。本市は、実質収支比率では健全財政を維持しているが、今後、公共施設や土木インフラ改修などが迫られるため、財政悪化の懸念を持たざるを得ない。決算審査にあたっては、個々の施策で市民サービス向上につながる内容もあったが、市民の利益に反する施策もあり、全体として大型開発に邁進しようとする行政運営や、次々と起こる不適切な事務執行について市民の信頼回復に至っていないことなどから、歳入歳出決算を認定できない。賛成討論、公明党。平成26年度決算における健全化判断比率は、実質公債費比率、将来負担比率ともに、早期健全化基準を大きく下回っており、厳しい財政状況の中で、おおむね良好な財政運営が行われていると評価する。市税収入において、一般会計及び特別会計の収入率が向上していることを評価するが、一般会計における自主財源率が前年度に比べ減少していることから、市債発行の抑制と創意工夫による新たな自主財源の確保に努めるよう要望する。歳出では防災対策において、防災・減災プログラムによる備蓄品や資機材の充実など、市民の生命を守るための対策が図られたことを評価する。障害者の就労支援については、発達障害者支援センターなどによる就労支援の充実が図られたことを評価するとともに、今後の就労希望者への受け入れ企業の確保など、福祉部と経済部の連携強化による取り組みを要望する。仮称新産業振興ビジョン及び、仮称新都市農業振興ビジョンの策定に向けた取り組みについては、都市間競争に対抗できる施策の展開や、都市農業の6次産業化による発展を期待する。災害に強いまちづくりの観点からは、橋梁長寿命化や耐震性の確保、避難や救援物資の輸送に不可欠なインフラの整備、浸水被害対策などの取り組みを評価する。教育では、平成26年4月にいじめの防止などに関する条例が施行され、児童・生徒に対する細かい支援が重層的に推進されたことを評価するとともに、いじめ根絶に向けたさらなる取り組みを要望する。また、小中学校普通教室への空調設備の設置に向けた取り組みにより、 良好な学習環境となることを大いに期待する。賛成討論、殺走。決算に対して認定の立場だが、今後の財政運営に向けての一層の透明化などを求め意見を述べる。財政全般について、政令市以降5年間の収支は黒字で、今後も同様に推移するとの考えが示されたが、実際は臨時財政対策債などの借金で穴埋めする苦しい財政運営である。これは経済や景気動向による客観的要因以上に、政令市移行後の経費が想定を上回り、補填財源が想定を下回ったことで、財政全般を悪化させていると見るのが自然である。この状況を黒字と表現するのは、実態を不透明にしている。高齢者が増え、生産年齢人口が減る現状では、事業を厳選し、新たな施設やリニア中央新幹線に依存するまちづくりは一旦やめ、自立分権型の堅実な財政運営に努めるよう求める。教育では、食育を学校教育に位置づけ、給食時間と命を作る食を学べる機会を確保するよう求める。職員体制では、女性職員の割合増や、公募職員など多様な職員のいる職場環境を作るとともに、若手職員の育成、技術の継承のため、管理職の意味と役割分担、業務量に見合った職員配置を望む。委託料の契約事務では、決算審査意見書にも不適切な事務処理に対する意見があり、場合によっては直営に戻し、契約更新時に職員自らがこれまで以上に丁寧なチェックと課題整理を行うよう要請する。高齢者福祉では、介護人材の確保がますます大切なテーマとなる。寄り添って介護する人たちをサポートしていけるような地域包括ケアシステム構築を求める。
賛成討論、民主市民。財政収支の状況は、歳入、歳出ともに前年度を上回る結果で、実質収支は黒字になり、一般会計については、事務事業の着実な執行ができたものと評価する。私債残高は年々増加しており、さらなる私債発行の抑制と抜本的な対策を求める。臨時財政対策債の残高は年々膨らみ続けており、制度廃止に向けたさらなる取り組みを求める。歳入の確保対策については、自主財源の確保を図ることは重要であり、債権回収対策等実行計画に基づき、収納対策の強化、私有財産の有効活用やネーミングライツ、売電収入等様々な手法による新たな財源の確保に積極的に取り組むことを求める。歳出では、相模総合補給省一部返還地の利用計画の着実な推進、共同使用区域の活用に向けた取り組みを前進させることを求める。また、8月24日未明の相模総合補給省での火災爆発事故を踏まえ、米軍基地内への立ち入り調査などの日米地位協定の改正に向けた取り組みを要望する。高齢者福祉の充実については、高齢者福祉計画のさらなる推進が必要である。高齢者支援センターの機能拡充、地区ごとの生活支援コーディネーターの配置を進め、福祉に頼らず、健康で自立した日常生活の支援に取り組むことを要望する。シティセールスの観点から、 さまざまなツールを活用した本市の魅力発信を評価するが、内外へのさらなる発信を求める。総合就職支援センターが設置され、求職者をきめ細かに支援していることを高く評価する。引き続き、市内企業との連携により、多くの求人開拓を図るとともに、若者の就労対策について積極的に取り組むよう要望する。教員採用については、市内外や全国から意欲あふれる教職員人材を得るとともに、定数欠員が減少していることを評価する。引き続き、欠員減少や中学校免許外教科担任の解消などに向け、採用事務や定数管理の精度を高めるなど、積極的な取り組みを要望する。賛成討論。自民党相模原。平成26年度は、市政施行60周年、政令指定都市移行5年目という節目であり、新市総合計画中期実施計画のスタートの年でもあった。誰もが安全で安心して暮らせる社会、明るく希望にあふれる未来を実現することを目指し、市政運営の重要な視点として、広域交流拠点性のさらなる向上、防災・減災対策の推進、健やかで心豊かな暮らしの実現、地方分権改革の推進という4点を掲げ、事業を着実に進めたことは高く評価する。決算について、実質収支比率は 4.9% で望ましいと言われる 3% から 5% の範囲内にあるものの、経常収支比率は 98.1% と前々年度比 2.7 ポイント増加しており、財政の硬直化が進んでいる。今後も経常経費の抑制と、市税収入をはじめとする自主財源の確保に一層努める必要がある。交際費比率は前年度比 1.2 ポイント減の 9.4% となり、望ましいとされる 10% 以下に抑えられた。また、健全化判断比率も早期健全化基準を大きく下回っている。しかし、司祭については、後年度負担の義務的経費を増大させ、財政運営の弾力性に大きく影響を与えるため、今後も司祭発行を抑制し、健全財政の維持に努める必要があると思われる。歳入については、収納対策の強化により、市税の収納率を前年度比 0.6 ポイント増の 95.4% とし、また、市税収入未細額を前年度比で5億8918万円減少させたことを評価する。今後も収入未細額の削減を積極的に推進するよう要望する。歳出については、人件費、扶助費がともに増加しており、引き続き課題としての認識が必要である。また、下水道事業会計については、この度発覚した、まさに前代未聞の不祥事案の全容解明と適切な処理、体質の改善、二重三重の点検により、法令遵守を徹底するよう強く意見する。相模総合補給所を一部返還地の共同使用区域において、スポーツ・レクリエーションゾーン整備の早期実現を期待する一方、 補給省内で発生した倉庫の火災爆発事故について、速やかな原因究明と安全確保の徹底を求める。